今踊ってくれたダンスは Change という曲です。
So the song that they just danced to is called Changed。
まさに今ニューホープ横浜の礼拝は Change シリーズです。
And so we are exactly in the middle of the Changed series。
この Change シリーズも今日で7回目を数えます。
And today will be the 7th time。
イエス様に出会って人生がチェンジ、変わった、変えられた、そういう人たちのストーリーを取り上げてきました。
We've been picking out, people from the Bible whose lives have been changed through the encounter, through their encounter with Jesus.
先週のアンデレのようにあまり目立たない人にも光を当ててきました。
Even like last week, we spoke about Andrew's, a little lower profile
そんな中で今日は聖書の中でもめっちゃ有名な人を取り上げます。
But today we're going to be speaking about one of the most famous members of the Bible。
新約聖書でイエス様を除けばおそらく知名度で言えば間違いなくペトロとトップ争いをするほど有名な人。
In the New Testament, maybe apart from Jesus, this person we'll be talking about today might be the top ranking, maybe Peter or...
ちょっと聖書を知っている、読んだことがある人なら誰もが知っているあの人、そう、パウロです。
If you've read the Bible or even just skimmed through the Bible, you would probably have known his name. His name is Paul.
このパウロという人がどういう人なのか、出身はどこなのか、パウロ自ら自己紹介をしている箇所があります。
There's a verse in the Bible that Paul, actually introduces himself, where he's from and who he is.
使徒の働きの22章3節4節の言葉をご一緒に読んでみましょう。
So let's read from Acts chapter 22 verse 3 to 4.
3、はい。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。
Let's read it in English. I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, and brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. I persecuted the followers of this way to their death.Arresting both men and women and throwing them into prison.
キリキアのタルソ出身なんです。
So I am from Tarsus, he says.
私生まれも育ちもキリキアのタルソね。まあそんなトラさんみたいな口調だったかわかりませんけど。まあ実はこのタルソという町は現在では。タルススと言われているところでトルコの中南部に位置する都市です。
So Tarsus, is a city in the south central Turkey.
マップ出ますかね。
I think we have a map.
あの辺りね。で、この今赤くなっているのは実は2月6日、あのトルコシリア大地震でこれ揺れた地域がこの赤いところです。
So the area right here that's in red is actually the place that the earthquake hit on the 6th of February.
この地震のエネルギーはあの1995年の阪神大震災と比べて20倍以上と言われています。
The level of the earthquake that hit this area justthis month is said to be 20 times larger than the great Hanshin earthquake we had in Japan.
この地域の中に一番この端っこですけどタルススも入ってます。
And so in this area, right at the very end, we can see Tarsus.
私たちも、まあ、東日本大震災を経験しましたけど、ね、余震も私たちも経験しましたけど、おそらく今向こうでもそうだと思いますね。続く余震に本当にみんな恐れをののいていると思います。
We too have experienced the Great East Japan earthquake and the aftershocks that have been happening, since then. But, I'm sure the people here today, they are still in fear of what may come.
すでに死者の数は4万5千人超えました。
The number of death is said to be over 40,000 people. 40,000.
まあ募金だったり様々な形での支援をすることができます。
We can donate and do different kinds of support.
ニューホープ横浜もワールドビジョンジャパンという団体を通して支援をしたいと決めました。
Yokohama has decided to be able to support them through the organization called World Vision Japan.
受付のところにね、募金できるようにボックスを用意してますので、ご協力よろしくお願いします。
We have a little box at the, outside, so if you would like to donate, please go over there.
でも私たちにできることはまずは祈ることからですね。
But even before that, what we can do is pray.
阪神大震災、東日本大震災、そういった災害のたびに世界中が日本のために祈り、日本に支援の手を差し伸べてくれました。
When the great Hanshin earthquake hit, when the great East Japan earthquake hit, every time the people around the world prayed and supported for us.
私たちもこの地震で被災された方々のために今ひととき祈りたいと思います。神様、日本も地震大国と言われ何度も大きな地震を経験してきました。そのような中で2月6日に発生したこのトルコシリアでの大地震。
Lord Father, we too in this nation have experienced many, many large earthquakes. But God, we know that just a few weeks ago, a huge earthquake hit Turkey and Syria.
時が経つにつれて増えていく被害者、死者の数に呆然とします。
We stand dumbfounded by the number of deaths and victims that grow day by day.
日を追うごとに明らかになる被害の大きさに言葉を失います。
And we are at a loss of words to see the damage.
胸が張り裂ける思いをします。
And our hearts are really ripped.
亡くなられた方の数は4万5千人を超えてます。
The number of deaths go over 45,000.
主よ、憐れんでください。
God, have mercy, please.
悲しむ者にあなたからの慰めがあるように。
God, may you comfort those who grieve.
傷んでいる者を包んでください。
And wrap the people that hurt in your arms.
絶望しかなくて立っていられないものを支えてください。
Those who are in despair and can hardly stand, may you protect them.
世界中からの支援が迅速に届きますように。
God, may you speedily bring the support from all over the world.
立ち直ることは決して簡単ではないでしょう。
It may not be easy to get over this.
しかし必ず復興できますように。
But please, please, please bring restoration.
癒しがあるように。
And may there be healing.
回復があるように。
May there be recovery.
今この時も被災者に、また全力で救助している方々に、ボランティアの方々にも、あなたの守りがありますように。
May there be protection over the victims and the people that help and, to recover this area as well as all the volunteers around the world.
救い主イエス様の名前でお祈りします。
We pray all this in your name, Jesus Christ.
皆さん一緒に
We pray together.
アーメン。
Amen.
Amen. Amen. さて、このタルソ出身のパウロですが、キリスト教会において彼が果たした影響、功績は決して小さくない、いや、むしろ大きい、半端なくでかいんです。
So Paul, who is from Tarsus, the things that he did for the whole Christian community is huge.
聖書は旧約聖書と新約聖書がありますけど、新約聖書は27の書物があります。その半分はパウロによるものです。
In the Bible, we have the New Testament and the Old Testament, but, in the New Testament, we have 27 books and, letters, but half of them, Paul wrote.
で新約聖書の中にはいくつも手紙があるでしょ。
And in the New Testament we have a few letters, right?
普通はペテロの手紙だとかヨハネの手紙だとか書いた人の名前がタイトルになってます。タンタンの手紙みたいなね。
Usually it has the title is of the person who wrote the title, the letter. So like there's the epistle or letter of who, this person and that person.
でもパウロの場合はパウロの手紙とか、パウロの手紙第一、第二ってないでしょ?
But in terms of Paul, there is no Paul's letter, or Paul's letter number one, Paul's letter number two.
パウロの手紙の場合は、送った先の方がタイトルになってんです。
For Paul's letter, the people who receive the letter, it becomes the title of the letter.
テモテへの手紙とかね。
Like the letter to Timothy.、うん
誰々への手紙なんですね。
So it's the letter to so and so.
なんでかっていうと、パウロもいっぱい書いてんの手紙。
And the reason for that is because he wrote so many letters.
で、本当に筆まめっていうかね。
So he probably loved writing.
僕ね、もし今の時代パウロがいたら、この人はめっちゃまめにブログとか SNS をね、アップする人だと思います。
So I think if he lived in our era right now, he would probably update his blogs and social media pretty frequently.
もう十中八九今の時代パウロがいたら YouTuber やってますよ。
Probably if he was here today, he would be a YouTuber.
パウロの YouTube チャンネルみたいなね。パパパパパウロ TV。
パパパパパウロ TV。
チャンネル登録よろしく。サブチャンネルでは弟子のテモテとコラボしてるぜみたいなさ。
So be sure to subscribe and I'm collaborating with my disciple Timothy or whatever, you know.
で、パウロってそのぐらい福音を伝えること、イエス様を伝えることにも情熱をかけた、人生かけた人なんです。
And so as you know, Paul really, really put passion into sharing about Jesus to the people around him.
自分の足でどんどんと歩いて動いて行動していきます。
And so by foot he would go everywhere to meet everyone.
時には危険も顧みずにまさに命がけでイエス様を伝えます。
And sometimes he would put his life to risk to share about Jesus.
何度も彼は伝道旅行と言われるミッショントリップに出かけます。
And so many, many times he goes out on a mission trip.
当時船はありましたけど車なんかないです。
Back then there were ships and boats, but there were no cars.
飛行機だってもちろんないです。
Of course, no planes.
つまりほぼ徒歩なんですよ。
So by foot we have to go.
皆さん、彼がミッショントリップでね、この動いた移動した距離ってどのぐらいか分かります？
Do you know how many kilometers or length that he actually went by foot on his mission trips?
2万キロ。 2万キロって言われてもピンとこないね。
20,000 kilometers?
およそこれ地球の半周です。
That's about half the globe.
それだけの距離をイエス様に伝えるために彼は動いたんです、歩いたんです。
And so that much he went by foot to share to those people about Jesus.
また彼の手紙の多くは教会に向けて書かれています。
Most of his letters were written to churches.
ローマの教会、コリント、ガラティア、エペソ、ピリピ。
Churches in Rome, churches in Corinth, churches in for the Philippians.
つまり教会を立て上げること、教会を励ますこと、あるいは教会を守ること、教会がパウロの情熱でした。
So the church was his passion. He wanted to build the church. He wanted to encourage the church. He wanted to protect the church.
そんなわけでパウロに関しては聖書の中であまりにも多くの記事があるので、話そうと思えば1年間52回の日曜日毎週でもパウロについて話すことができます。
Because there's so much written in the Bible about Paul, I think I could spend all 52 Sundays of a whole year speaking about Paul if I wanted to.
でも今日は1回でギューッと凝縮して話します。
But I won't do that. Instead I'll compress all of that in today's message.
とにかくこのパウロがいなかったらキリスト教のこの世界的な広がりはなかった。
So anyway, without Paul, the whole, spreading of Christianity would not have taken place.
それだけ多くのことを成し遂げた、成果を上げたパウロですけど、もともとはアンチクリスチャンでした。
So this Paul that did amazing things, many, many amazing things, originally he was an antichrist.
腸が三つつくくらいの超超超アンチクリスチャン、クリスチャン大嫌いっていう人だった。
So he hated Christians. He was like a extra super deluxe hating antichrist.
どのぐらい嫌いだったか、冒頭で読んだところでも、この道を迫害し、男でも女でもこれクリスチャンをね、縛って、牢に入れて、死にまでも至らせたと彼は正直に告白しています。
And so how much did he hate Christians? It says in the verse that we just read, I persecuted the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison.
相当嫌いでしょ、クリスチャンが。これ。ね。で、初代教会のリーダーの一人にステパノという素晴らしい人物がいました。
So he really, really hates us. Anyway, there was a leader, of the first church, called Stephan.
迫害が起こって彼はステパノは石で撃たれます。石打ちの刑に遭うんです。
And Stephen was stoned because of the persecution.
歴史上初の、教会で初の殉教者が出たんですね。
So he was the first martyr of the history of Christians.
パウロはこのステパノ殺害にも深く関わっていました。
And Paul was a part of this stoning.Stephen to death.
使徒の8章1節から3節も一緒に読んでみましょう。
Let's read from Acts chapter 8 verse 1 to 3.
3、はい。 サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。
In English, and Saul approved of their killing him. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him, but Saul began to destroy the church.Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison.
教会のリーダーが殺されたの。まだ諦めない。使徒の働きの9章1節。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き。
So the leader of the church was stoned, but still Saul wasn't satisfied. So in Acts 9, chapter 9, verse 1, it says, Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest.
このサウロというのはかつてのパウロの名前ですけど、サウロと名乗っていた頃のパウロは、とにかくクリスチャンが大嫌い。
So Saul was the former name of Paul, but when Paul wasSaul, when he used to use that name, he really, really just absolutely hated Christians.
それは彼が熱心なユダヤ教徒だったからです。
And that was because he was a very passionate Jew.
そしてクリスチャンというのは、このナザレ一派と呼ばれて、要するに危険な、こいつらはやばい、異端だと思ってた。
And, the Christians were called the Nazarenes, and so the Jews thoughtThe Christians or the Nazarenes were very, very dangerous, like Gentiles.
だからこの異端と思えるクリスチャンたちを憎んで迫害して全力で叩き潰さなきゃいけないと彼は思っていた。
And so he thought or believed that he had to, do his best or do whatever he could to persecute these people and kill these people and get rid of these people.
まあここだけ見ると随分偏見ともう怒りと敵意と憎しみに凝り固まった男に見えます。
So just seeing that Paul or Saul looks like a very like angry man full of hatred.
でもまあちょっとパウロの肩を持つと彼は彼なりに純粋な動機からで決して私利私欲のためではなかったんです。
But, on the other side, you know, if you see it from Paul's perspective, he was actually very, very passionate and very pure about his beliefs, and it wasn't all he did wasn't for his own self-interest.
でもそんなパウロが変わります。変えられます。
But there comes a time that this Paul changes.
なぜパウロは変わったんですか?
Why did he change?
イエス様に出会ったからなんです。
Because he met Jesus.
今日のメッセージノートの最初のポイント書き込んでください。イエス様との出会いは人生を変えるんです。
So please write in your first point for the message notes, number one, an encounter with Jesus will change your life.
もうまさにこのチェンジシリーズのタイトルそのものなんですけど、やっぱりイエス様との出会いがパウロを変えた。
And so like our title, the change series, really the encounter with him and Jesus changed his life.
あれほど敵意に凝り固まっていて、男でも女でも縛って牢に入れて殺害することだって厭わなかったそのパウロが、愛を語る男に変わるんですよ。
That Paul, who was so full of hatred and he would go around everywhere getting all the men and women and throwing them into prison, suddenly he started speaking about love.
結婚式で最もよく読まれる聖書の言葉は第一コリントの13章でしょう。
The most famous or most spoken of verse in weddings is 1 Corinthians chapter 13, right?
この章は愛の章として知られている。
This is known as the chapter speaking about love.
13章の13節の言葉一緒に読みましょう。
Let's read this first Corinthians chapter 13, verse 13.
3、はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
一番優れてるのは愛です。誰の言葉ですかこれ
？The greatest of these is love. Who said this?
パウロですよ。
Paul said this.
同じ人の言葉と思えないよね。
Really the same person?
一体何がここまでパウロを変えたのか。
So what changed him so drastically?
間違いなくイエス様との出会いなんです。
Undoubtedly it was his encounter with Jesus.
僕が影響を受けたゴスペルシンガーの一人に岩渕誠さんというシンガーがいます。
There is a gospel singer that I really love and really influenced my life. His name is Makoto Iwabuchi.
まあ、たくさんね素敵な歌作ってるんですけど、その岩渕さんが作った曲の中で180度っていう歌なんです。
He wrote many songs, but one of the songs that he wrote is called titled 180
degrees. 180度心の変化。今は自由な心がある。180度心が変わる命の泉湧き上がるという歌詞。
180 degrees, the change of heart. My soul is now freed. 180 degrees, the heart changes and the fountain of life shall spring.
僕がギターを覚えて弾き始めた10代の頃によく歌いました。
This song I really sang a lot in my teens when I just started playing the guitar.
180度心の変化って歌うんですよ。ね。180度ですよ皆さん。180度ってわかる？
So how much is 180 degrees?
180度だ、こういうことでしょ？真逆ですよ、真逆、真逆。
This is like the total opposite.
ね。180度人生が変わる出会い、皆さん経験したことありますか？
Have you experienced an encounter with somebody that 180 degrees changed your life?
パウロは心が180度変わる経験をしたんです。
So this Paul experienced his heart changed 180 degrees.
心の中の怒りや憎しみが愛に喜びに変わった。
All his anger, his hatred in his heart changed to love and joy.
使徒の9章3節から6節。3、はい。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。
So let's read Acts chapter 9 verse 3 to 6. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do.
イエス様はクリスチャンが大嫌いって言ってるこのパウロにも出会ってくださった。
So Jesus came to meet Paul, who said he hated Christians.
イエス様は誰に対してもそうなんだけど諦めないんですよ。
Jesus, he does the same for everybody. He does not give up.
パウロに対してだってイエス様の眼差し態度は変わりません。
Even for Paul, his heart didn't change for him.
イエス様は見かけがどうだとか、その人の過去が今がどうだとか関係ないんです。
Jesus does not care about a person's appearance or their past or future.
イエス様は愛することを諦めないんです。
He does not give up on loving us.
言い換えると人を見かけだとか過去で判断しないんです。
So God does not, or Jesus does not judge people by their appearance or their past.
当時のクリスチャンから見たら、パウロというのは顔も見たくない相手です。
Back then, the Christians did not want to like see or encounter Paul.
名前だって聞きたくない。
Didn't want to hear his name.
でもそんなパウロにもイエス様は語りかけてくださる、出会ってくださる。
But Jesus, even he, like he came to meet him face to face.
そしてクリスチャン大嫌いのこのパウロが後に大伝道者になるわけでしょ。
And this Paul who hated Christians eventually becomes the great evangelist.
神様がすることって不思議だよね。
God does crazy things, right?
神様の選びの器というのはもしかしたら案外最初は思いがけない見かけをしているかもしれません。
So those chosen by God might be people that you wouldn't imagine they would be, you know, like you wouldn't imagine these people would be changing into different people.
ニューホープ横浜は2004年の6月にスタートした教会です。
ニューホープ横浜 started in June of 2004.
今までこの19年近く、いろいろな出会いが与えられてきて、その一つ一つの出会いが僕は宝だと思ってます。
And we've had many encounters, we've met many people, and all of them I treasure very much.
教会がオープンして間もない9月12日、その日付も覚えてる。9月12日、礼拝に初めて来た10代の若者がいました。
But there was a day, September 12th, the day I remember very clearly, but there was a young, guy that came to church for the first time.
ツンツンしたヘアスタイルで、いかにもチャラい、今時の若者でした。
So he had this spiky hairstyle and looked like a pretty shallow kind of guy.
フレンドリー、人懐っこい感じではあったけども、まあ続けて教会にこいつが来ることはないだろうなと僕は不信仰ながら思ってた。
So he was very friendly, but I thought, ah, this guy probably won't be coming to church like not so frequently, maybe not anymore.
でも神様は彼の心を捉えちゃった。
But God captured his heart.
礼拝のメッセージで、今日イエス様を信じたい人はいますか？どうぞ手を挙げてくださいというその救いの招きがあると彼は手を挙げた。
In the altar call, after the, at the end of the message, when the speaker said, do you want to accept Christ? Would you like to accept Christ into your heart? Please raise your hand. He raised his hand.
毎週手を挙げた。
He raised his hand every week.
3ヶ月ぐらい続けて手を挙げた。
For like 3 months straight.
もう分かったよ、お前がクリスチャンになったのはってこっちが言うぐらい。
We're like, yeah, we know, we saw that already.
やがて彼は教会で奉仕するようになり。
Eventually, he started serving at church.
F も弾けないから何度もオーディションに落ちながらでもワーシップチームでやがてギターを弾くようになって
He couldn't play the F sound very clearly so he went for the audition for the worship team and failed many times but eventually joined
やがてギターだけじゃなくてドラムを叩くようになって
And then eventually not just guitar but he started hitting the drums
で神様は彼の心をさらに捉えて牧師になるように選びました召しました
And furthermore, God captured his heart and called him to be a pastor.
彼が牧師になって初めて洗礼を授けたのはなんとご両親とお姉さんでした。
And after he became a pastor, the first people that he baptized was his own parents and his sister.
もうお分かりですよね。今オレゴンに留学中のカズヤ牧師です。
You know who he is, right? Pastor Kazuya studying in Oregon right now.
僕は本当にね、勉強してんね。初めて会った9月12日、彼が救われるなんて、彼が牧師になるなんて、夢にも思わなかった。
The first day, you know, I met him on that September 12th, I never imagined that he would become a pastor, or he would even be saved.
なんで和也が初めて教会に来た日が9月12日って覚えてるか、僕の妻の誕生日だからです。和也もこの日が誕生日だった。
The reason why I remember that date so clearly is because September 12th is my wife's birthday as well as Kazuya himself's birthday.
まあ去年の1月から今オレゴンに留学中の Kazuya 牧師ですが、この春5月には卒業して、まあ夏前ぐらいには帰国予定です。
So he is currently studying in Oregon. He went last January, but he will be coming back hopefully around finishing his studies in May and coming back around summer.
実は今オンラインで見ています。
He's probably watching us online right now. 、
ね、まあ、いろいろな意味でね、パワーアップしたカズヤがニューホープ横浜に帰っていきます。
So we will be welcoming Pastor Kazuya who is, you know, like just powered up into a new level.
皆さんのお祈りとサポートを心から感謝します。
Thank you so much for your prayers and support for him.
一人がイエス様に出会って変えられるとき、その変化は一人で終わらないんです。
WhenOne person is saved and changed through the encounter of Jesus. It doesn't end there.
広がるんです。
It spreads.
家族にまで広がります。
It spreads to the family.
地域に広がります。
It spreads to the community.
世界に広がっていきます。
And spreads to the world.
Amen.
Is that amen?
二番目のポイントに進みましょう。
Let's move to the second point.
あなたの価値の基準は何でしょう?
What is your standard of value?
あなたの価値基準は何ですか?
What is your standard of value?
聖書が元になっていることわざというのは結構あります。
We have a few proverbs or sayings or metaphors that the Bible uses.
豚に真珠なんていうの実はこれは聖書が由来ですよね。
It actually originates from the Bible, for example, like casting pearls before swine.
知ってたみんな、ね、今日のメッセージのタイトルにもなっている目から鱗、これも聖書が由来です。
Even the title for today's message, well, it says eye opener, but like scales falling or eye opening.
目から鱗が落ちる、これはあることがきっかけで急に物事の真相や本質が分かるようになる、理解できるようになるという意味でしょ。
So eye opening means or like as in Japanese words, scales falling from your eyes means through an incident you are suddenly able to see the real true quality of something.
このことわざができたきっかけはパウロです。
The originator of this word or proverb is Paul.
そのシーンも見てみましょう。9章18節。
And it's in Acts chapter 9 verse 18. So let's look at that.
3、はい。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け。
English. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized.
クリスチャンを迫害する第一人者でした。でもイエス様との出会いによって彼は一時的に目が見えなくなります。そして神様に使わされたアナニアという人物が手を置いて祈ったらパウロの目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったっていうんですね。
So Paul, who was the very leader of the people persecuting Christians, one day meets Jesus and through that incident he is turned blind and then Anania is sent by God to come see Paul, and when he prays over Paul's eyes, he is suddenly open. He can see like scales falling from his eyes.
鱗のようなものが落ちた目で辺りを見回しました。
With scales falling from his eyes, he looks and sees what's around him.
世界を見ました。
He sees the world.
自分を見ました。
He sees himself.
自分の人生を見ました。
And he sees his life.
すると今までと全く見え方が違う。
And then,His perspective changes.
景色が変わった。
The view is totally different.
ピリピの3章7節8節。しかし私は以前非常に価値があると思っていたこれらのものを今ではことごとく捨ててしまいました。それはただキリストだけを信頼し、キリストだけに望みをかけるためです。主であるキリストイエスを知っているという途方もない特権と比べれば、他のものは皆色あせて見えるのです。私はキリスト以外のものはガラクタ同然と思っています。
Philippians chapter 3 verse 7 to 8 says, But all these things that I once thought very worthwhile, now I've thrown them all away so that I can put my trust and hope in Christ alone. Yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus, my Lord.I have put all aside all else, counting it worth less than nothing in order that I can have Christ.
イエス様に出会ったパウロの変わりようというのはまさに180度。
The change that occurred to Paul after meeting Jesus was really 180 degrees.
Yeah, パウロだけじゃないですよ。例えば元漁師だったペテロだってアンデレだってイエス様に出会って変えられた。彼らだって網を捨ててついてったわけでしょ、従ってったわけでしょ。
Not just Paul, but Peter and Andrew and all the other disciples too really got their lives were changed by their encounter with Jesus, like Peter and Andrew threw their net away and decided to follow Christ.
でもペテロが捨てたその網を例えばリサイクルショップに持ってったとしてもそんなに高値では買い取ってもらえないと思います。
But okay, let's take that net thatPeter threw away to follow Jesus. If we take that to the recycling store or recycle shop, it's probably not going to cost so much.
でもパウロが捨てたものは違いました。
But the things Paul threw aside.
当時世の中の人が目の色を変えて欲しがるものをパウロは持ってた。
Because he had a lot of things that back then people would die to gain.
彼はどこ出身でしたっけ？
Remember where he was from?
私、生まれも育ちもキリキアのタル、ね。もういいか、ね、タルソという町はアテネやアレキサンドリアと並ぶ学問の都市、学術都市です。
He was from Tarsus, right? And this is a city of academics. It comes in, it's like the same as Athens and Alexandria.
タルソ出身ということはイコール教養があるやつだなって思われるわけ。
So if you said, you know, I'm from Tarsus, people would look at you like, oh, this guy is well educated.
しかもパウロの師匠は当時最大の最高の律法学者と言われていたガマリエル先生なんです。
And actually his own, Paul's teacher or mentor was one of the most famous like Pharisees back then. His name was Gamaliel.
つまり高い教養と教育を兼ね備えている申し分のない彼は高学歴の超エリートだった。
Which makes Paul the most well-educated, the most highly sophisticated, members of society.
もうだから今もしパウロがいたら余裕であのクイズ王伊沢だって打ち負かせますよ。それぐらいの超エリート。
If he was alive today, he would be able to, you know, crash Izawa, who was like the quiz master on TV.
だってヘブル語とギリシャ語両方使いこなせるバイリンガルだったわけです。
He was a bilingual too. He could speak Hebrew as well as Greek.
ユダヤ人でありながらローマの市民権も持ってました。
He was a Jew, but he still had citizenship in Rome.
つまり普通の人が持ち合わせてない能力、キャリア、権利を持ってた。
So he had like the talents, skills, career, privileges that many people did not have.
でもそんな高学歴なんて、そんな権利なんて、イエス様に出会ったら色褪せたガラクタ同然だ。他の訳ではチリアクタと言ってます。つまりこんなもんゴミみたいなもんだと彼は言うんですよ。
But Paul is saying here in this verse, he's saying, well, compared to my encounter with Jesus, all this is garbage. In other translations, they use a word like this is dirt or this is dung.
皆さんね、別に教養を身につけることが悪いとか勉強することが悪いって言ってるんじゃないです。
I'm not saying you shouldn't study or you should not be educated.
だって実際パウロがこれだけの高い教養と学歴を持っていたことは彼がこの後世界宣教で用いられるために大いに役立ったんですよ。
Because please know that his education and his studies, you know, what he had and his skills really helped him afterwards when he went out for his missions.
当時の世界の公用語はギリシャ語です。
Because back then the official language was Greek.
パウロがギリシャ語を使いこなせたということは世界宣教にから大いにこれ役立ったんですよね。
So Paul being a bilingual, being able to speak Greek.Really helped him when he went out to the world to share about Christ.
そういう意味でパウロがもともと持っていた強みも全部神様はまた用いてくださる。
In that sense, all his strengths that he had prior to becoming a Christian, God still uses that, right?
イエス様に出会う前の過去も全部神様用いてくださるんです。
All the past that's happened before our encounter with Jesus, he uses that as well.
とにかく今まで持っていたものが全部色褪せて霞んで見えてしまうほどイエス様との出会いはインパクトがあった。
Anyways, he is saying everything is worthless, everything is garbage compared to my priceless encounter with Jesus.
パウロの人生の価値の基準に革命ともいえる大変革が起きた。まさに目から鱗だったわけです。
A revelation came to his standard of value for his life. It really, the scales fell off his eyes.
私を救うために十字架にまでかかってくださるほどの愛。
The love that is big enough to put God himself on the cross.
私をずっと縛ってきた罪の重荷を解き放って本当の許しと自由を与えてくださった。
The love that broke my bondage away, all the sins that really binded me and gave me true free life.
結局は死んで終わりという希望がない人生に、いやそうじゃないよ、死んでも終わらない永遠に続く希望があるんだということを復活によってイエス様は見事に示してくださった。
But at the end of the day, people die. Everything dies. No, no, no. We don't end by death. There's a resurrection. Jesus comes back. God comes back. And this is the eternal hope that God showed to us.
このイエス様に比べたら、どんなに華やかでも、どんなにきらびやかでも、どんなに魅力的なものも、色褪せてしまったというんですよ。
And Paul is saying, compared to this Jesus, this God, Everything out in the world, all the studies, the education, the money, whatever is garbage.
僕この気持ちに分かるんですよ。
I know that feeling.
僕が中学生の時というのは時代はバンドブーム。
When I was a middle schooler, bands were pretty popular.
もう猫もシャクシも誰もがバンドやってた時代。
Everyone was a part of a band.
僕も中学生のクラスメートとバンドを組みました。
I myself formed a little band with my classmates.
ビートルズが好きだったメンバーと一緒にバンド組んだんです。
So my band were consisted of members that loved the Beatles.
ちなみにビートルズのメンバーのうちの2人の名前は聖書由来ですよ。
By the way, two members of the Beatles, their names come from the Bible.
ポール・マッカートニーでしょ。
Like、Paul.
ポール、パウロですよ。
マッカートニー。
ね。ジョン・レノンでしょ。ジョンっていうのはヨハネの英語読みでしょ。
And John Lennon.
で結構ね、欧米のアーティストとかアスリートってこの聖書由来の名前が多いんですよね。
So a lot of Western artists or athletes, their names come from the Bible.
で僕はこのビートルズのコピーから始まってね、レディビーとか歌いながらね、当時流行りの他のバンドの曲のコピーもしたりして、またオリジナルも作ったりして。
So my band, you know, us guys, we would copy the Beatles and play their music and then start.
で高校に入ると今度ライブなんかもやって。
Writing our own music and we started doing a little concerts.
ちょっとずつファンレターなんかももらっちゃったりして一丁前に。
And then some people would give us fan letters.
そこそこ人気も出てちょっと調子にも乗って。
We get a little popular and then we get a little over ourselves.
でも一方で僕は先週も話したけど、中学2年生で僕クリスチャンになった。
But I spoke about this last week, but you know, I became a Christian when I was in my second year.
イエス様を知っちゃった。
And I come to know Jesus.
そしたらもうなんかこの恋がどうのこうのとかどうでもよくなっちゃったっけ、そんなこと歌うのが。
And then, you know, all this like lovey-dovey romance stuff, it's like nothing to me anymore.
恋がどうだの、ああだの歌うことが虚しく思えてきた。
And I started to feel like emptiness singing about like
romance. それよりももっとすごい神様の愛知っちゃったから。
Because I know an even greater love.
この神様を僕はもっと歌いたいって。
And I'm starting to think, I want to sing about this.
この唇はそんな恋がどうのこうとじゃなくって神様を賛美するための唇じゃないかって思った。
And I'm thinking my lips, these lips aren't for, you know, singing about love and romance. This is to sing about God's love.
そう思っちゃったからさ。もう僕バンドやめるって言い出したわけ、脱退したわけ。
And so I told my members, you know, I'm gonna quit band.
勝手だよね。だってさ、他のバンドメンバーから僕ボーカルだからさ、お前がやめたら困るよって。
I told my band members I wanted to quit, but I was the vocalist, so the other guys were like, no way.
他のバンドメンバーのやつまでお前やめんなよって電話かかってきたりして。
Not just my members, but like other band members called me up and said, you better not quit.
でもそれはそれでこれも証するチャンスだ、伝道するチャンスだとか言って思ってさ、もう必死に伝道したわけ。いや俺の唇はな、イエス様を賛美するためなんだって向こうはもうポカーンとしてるわけ。
But I was like, oh, this is a great opportunity to share that to them about Jesus. And I'm, you know, calling them saying, hey, no, 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 my lips are made to worship God. And everyone's like, what?
まあ、後になってもう少し上手に、もう少し器用にやれたらよかったかなと思うんですけど、それぐらい僕の中でも価値基準のもう変化が起きちゃったわけ。
But come to think of it, you know, I might have been able to do things a little more compatibly, but, really,Something changed in my heart. 180 degrees. There's a change in my heart.
あなたの価値基準は何ですか?
And so, what is your standard of value?
もし今虚しさを感じているのならば、イエス様に出会うチャンスです。
If you are feeling some kind of emptiness, then this is your chance, an opportunity to meet Jesus.
さあ、最後のポイントです。
So our last point for today.
最後のポイントは、神様の言葉に、主の言葉に立つということです。
Last point is stand firm in the word of God.
目から鱗が落ちるそんな劇的な経験をしたパウロです。
Paul experienced something that brought
人生が180度変わる経験をしたパウロです。
His life changed 180 degrees.
だから彼は人生をもうイエス様にかけます。
And so he gives his life to Jesus.
イエス様を伝えることに、福音を伝えること、愛を伝えることに自分の人生かけます。
He sacrifices and gives his life to sharing about Jesus and speaking out about the gospel.
そして最初に話したように何度も彼はミッショントリップ行って世界を駆け巡ります。
And as I said at the beginning, he goes all around the world on his mission trips.
いわば史上初の宣教師になったんです。
And so he was the first ever evangelist in the world.
各地で教会も開拓します。
He goes around building lots of churches.
テモテに代表されるようなリーダーも育てます。
And grows leaders like Timothy.
迫害の中で牢屋の中に入れられても牢屋の中から手紙を書いて教会を励まします。
ヨーロッパ社
会に福音を伝えたのも他でもないこのパウロでした。
Paul was the person that shared about the gospel to the European nations.
もう一人二役三役どころか八面六臂の大活躍をするんです。
So he didn't just play like one, two, three roles. He made like a Herculean effort and achievements.
今ちょうどニューホープ横浜の聖書通読表に従って聖書を読むと今使徒の働きですね。
We are reading according to the New Hope Yokohama Bible reading plan Acts.
この使徒の働きを読むとワクワクします、興奮します。
Acts is really exciting.
数々の試練困難の中で教会はどのように立ち向かって前進していったのか記されているからです。
Because it speaks about the, how the church moved forward despite the struggles and persecution.
そして多くはパウロのストーリーを書いてます。
And many of them consist of Paul's story.
でもそんなパウロですが心が折れかけた時がありました。
But Paul had his times when he was disheartened too.
燃え尽きてもうやめようと思う時がありました。
He was burnt out. He wanted to quit.
あの鋼のような神経をしているんじゃないかと思えるパウロにもそんな時があったのかと思うとちょっと慰められる。
Even Paul, that man with the nerve of the steel, you know, to know that maybe he had times like that, it's a little comforting.
それはパウロが第2回目の伝道旅行に行っている時、コリントという町に行った時のことです。
It was a time when he went on his second mission trip, to the city of Corinth.
迫害もありましたけども、このコリントでの伝道は外国人が、異邦人が救われるという恵みを経験したんです。
Even though there were persecutions, he experienced, foreigners coming to Christ.
でもそんなパウロの心が折れた、伝道の情熱が消えかけた。
But something happened and maybe he broke his heart.Something broke his heart.
聖書ってこういう時具体的に何があったかな書いてないんですよ。
In the Bible, apparently it doesn't say exactly what happened.
だからね、僕は想像を膨らませるわけ。パウロこの時コリントでなんか誰かに惚れて大失恋したのかなとか、淡々訳にはちょっと書いてあるわけ。
So, you know, I use my imagination. Oh, maybe he met some lover and, you know, the love romance didn't work out.
あるいは何か人に言えない大失敗をしちゃったのか。
Or he, maybe he made some huge failure that he couldn't speak about.
何があったか記されてないんですよね。
It doesn't say exactly in the Bible.
もしかしたらパウロがこの使徒の働きを書いたルカに、ルカ分かってんなお前、あれは書くなよって。なんかプレッシャーかけたのかなとも思ったり。
You know, Luke wrote the book of Acts, right? And so maybe Paul, you know, went to...spoke to Luke and said, "Oh, you better not write about that incident."
とにかくパウロもがっかりして失意のどん底を経験するんです。
But either way, Paul does experience his disappointment, his despair.
でもそこからパウロは立ち上がることができました。
But he stands up from rock bottom.
使徒の18章9節から11節。
Because it says in Acts chapter 18, verse 9-11.
3、はい。あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは一年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。
In English, one night the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking.Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. So Paul stayed in Corinth for a year and a half, teaching them the word of God.
ユダヤ人の執念深い反抗だったり、コリントの町のあまりにもひどい道徳的腐敗だったり、パウロも人の子です、生身の人間です。さすがに彼も参ったわけです。
Maybe it was the oppositions of the Jews, or maybe it was all the moral corruption of the people of Corinth. But either way, you know, Paul is still human, right? And so he had his times when he was beaten up and overwhelmed.
誰だって疲れることがあります。
Everyone gets tired.
緊張の糸が切れてしまうような時があります。
Sometimes there's times when our tension snaps.
心が重荷やプレッシャー、ストレスにもう耐えられなくなる時があります。
The burdens, the stress.
パウロもそうでした。
It got Paul.
だけど彼は立ち上がることができた。
But he was able to stand up again.
恐れるな。私があなたと共にいるこの神様の言葉が励ましが、パウロを勇気づけ、奮い立たせ、元気と力を与えた。
Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. These words of God helped him stand up again, move forward again.
それはあの使徒九章で聞いた、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、かつて聞いたあの同じ主の声。
That voice was the same voice that he remembered hearing back then when a voice said to him, Saul, Saul, why do you persecute me?
その主が今度は恐れないで語り続けろ。私があなたとにいる、共にいるよ。黙るな。この町に私の民がたくさんいるからと。
And that same voice is now telling him, Do not be afraid, do not be silent, because you will be okay and no one will harm you, because I have many in the city.
かつて神様の言葉がパウロを捉えました。大変革が起きました。同じように再び神様の声がパウロを捉えるんですね。
That voice that once captured Saul's heart and brought a 180 degrees change to his heart. The same voice is speaking to him again, calling him to stand up and step out again.
もう諦めて帰ろうと思っていたパウロは結果的に1年半ここに腰を据えてミニストリーを続けました。
Paul, who was at the verge of leaving and quitting everything, ended up staying here for a year and a half to spread the gospel once again.
私たちが信仰の歩みを続けるシンプルな秘訣、ミニストリーを続けるシンプルな秘訣がここにあります。
There lies the simple secret of us persevering in our faith.
それは主の言葉に、神の言葉に立つということなんです。
To stand firm in the word of God.
信仰の歩みはよく言われますが、短距離走というより長距離走です。マラソンに近い。
The walk of faith is not like a short distance race. It's more like a long distance marathon.
先日テレビでオリンピックで金メダル、マラソンで金メダルを取った高橋尚子さんがインタビューでこんな風に答えてました。
The other day I was watching TV and Naoko Takahashi, who is a gold medalist from the marathon, she was there and she was speaking.
マラソンランナーっていうのはもうガリガリ痩せてるように見えるけども、実はあの人たちものすごく食べるそうです。
Those runners, they are pretty skinny, and you'd think that maybe they don't eat so much, but they actually do.
一流ランナーの秘訣の一つはよく食べることなんです。
One of the secrets to becoming a good athlete is to eat.
皆さん、主の言葉は、御言葉は、聖書の言葉は心のご飯、心の糧です。
The word of the Bible, the food becomes, the word of the Bible becomes food and it becomes our nurture.
食べ過ぎて胃もたれすることはありません。
And it will never make our stomachs upset.
カロリー摂取量を気にしなくても大丈夫です。
And you will not have to worry about calories.
皆さん、ぜひ目から鱗が落ちるような聖書の言葉に、御言葉に出会ったら周りの人にシェアしてみてください。
If you meet a Bible verse that really brings scales off your eyes or opens your eyes, please tell someone around
you. 牧師たちにもぜひシェアしてください。
And tell it to us too. We want to hear about it.
パウロを支えた主の言葉があなたも支えます。
The word of God that helped or strengthened Paul will too strengthen you.
パウロが出会ったこのイエス様に私たちも今週毎日出会いましょう。
This Jesus that Paul met, let's meet him.
毎日イエス様の言葉に出会いましょう。
Every day, let's go meet God's word.
必ず励まされます。
And we will for sure be encouraged.
必ず立ち上がることができます。
And we will for sure be able to stand up again.
信じる者はアーメンと言いましょう。
And if you believe that, please say Amen.
Amen. お祈りします。
Let us pray.
恵み深い天のお父様、
Lord, gracious God in heaven.
お一人お一人あなたが今日ここへ礼拝へと招いてくださって感謝します。
Thank you for each person that you brought here today.
あなたとの出会いがパウロを大きく変えました。
Our encounter with you changed.
まさに目から鱗という経験をしました。
The encounter that Paul had with you brought scales falling from his eyes.
クリスチャンを迫害していた男が誰よりもイエス様を伝えるようになりました。
The persecutor of Christians became the man that shared your love.
敵意、憎しみ、怒りに凝り固まっていた男が愛を語るようにまでなりました。
The man that was so full of anger, hostility, hatred, become a man speaking and sharing your love.
私たちもイエス様との出会いを経験して今ここにいます。
And we too have experienced our encounter with you, and we sit here today.
まだ私たちの周りにイエス様あなたとの出会いを経験してない人もいますが、どうかあなたとの出会いが与えられて愛を知ることができますように。
There are people around us who still don't know about your love. May they be able to meet you to Jesus and to know about you.
パウロに語りかけてくださったように、今日もあなたが私たちにも語りかけてくださって、出会ってくださって感謝します。
Thank you that you speak to us in the same way you spoke and met Paul that day.
恐れるな。心が折れそうになるとき、あなたの言葉を与えてください。
Do not be afraid. When we are heartbroken, Lord, may you speak those words to us as well.
立ち上がることができるように。
So that we can stand up again.
今週も主の言葉に立つものとならせてください。
Let us be people that stand firm in your words again this week.
イエス様の名前でお祈りします。
And we pray all this in Jesus' name.
皆さん一緒に。
Together we say.
アーメン。アーメン。イエス様に感謝の握手しましょう。アーメン。アーメン。すでにアナウンスがあった通り、今日は聖餐式を行います。
Like we had earlier in the announcements, we will have communion today.
聖餐式というのは十字架の恵みを覚えて感謝をするときです。
Communion is a time where we remember what Jesus did on the cross for us.
いつも言っていることですが、聖餐式というのはある意味で儀式ですけど、意識が大事です。
The communion may look like a ritual, but it's very important that we remember this time.
何を意識するのか。
So what do we go back and remember?
イエス様の言葉、イエス様がしてくださったこと。
The word of God and what Jesus did for us.
イエス様が背負ってくださった十字架。
The cross that he carried for us.
それは私の罪であったということ。
Know that that was our sin on his back.
そしてそれは私を罪から解放し許しと本当の命を与えるためであったということ。
And through that cross he brought true salvation, true freedom to us.
イエス様の愛は、イエス様の十字架は私のためであった。私にはイエス様の愛が必要です。そのように今日受け止める方はどなたもこのブドウジュースとこのクラッカーを手に取ってください。
That love that Jesus portrayed on the cross, that love was for me. That cross was for me. And I want to believe in that. I want to know that. I want to accept that. If that's your prayer, if that's your heart, then anyone can partake in this communion.
イエス様は十字架にかかられる前の夜、パンを取り裂いて言われました。取って食べなさい。これは私の体です。
The night before Jesus was put on the cross, he took bread and said, "Take and eat. This is my body."
また杯を取って言われました。この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。
Then he also took a cup and said, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many."For the forgiveness of their sins.
それでイエス様の十字架を覚えながら信仰と感謝を持って心の内にキリストを味わいましょう。
And so as we remember the cross of Jesus, let's partake.
Let us pray. 恵み深い天の父なる神様、
Gracious Father in heaven,
こうして聖餐式を この湘南の会場であればオンラインでも行うことができて感謝します。
Thank you that we are able to take this time for communion despite COVID restrictions here in this hall.
私を覚えるためにこれをしなさいと主は言われました。
Jesus, you said, through this, remember me.
私たちは今日もう一度イエス様を覚えます。
And so we remember you, Jesus.
もう一度十字架のイエス様を見上げます。
And we look up to you on that cross.
そして主の愛と許しを感謝して受け取ります。
And we give thanks and receive your love and forgiveness.
解放と自由、許しを受け取ります。
The forgiveness that you gave us, the salvation, the freedom that you give us, we take that again today.
あなたが私のために流してくださった血潮を感謝します。
Thank you for the blood that you shed for me.
共にこの礼拝に心を合わせくださっているお一人お一人を今週も主が守り導き祝福してくださいますように。
Lord, may you protect and lead every one of us here that is a part of today's service for the coming week.
私たちの主イエス様の名前でお祈りします。
We pray all this in the name of Jesus Christ.
皆さん一緒に
Together we say Amen.
Amen. 拍手を持ってもう一度イエス様に感謝と賛美を捧げましょう。
Let's give God a clap offering once again.
Amen. どうぞお立ちください。 Let's all stand.最後にもう一度賛美を持って礼拝を終わりましょう。